はい、どうも、こんばんは、漫画軍始まります。タイガです。よろしくお願いします。
タッキーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今週はタッキーと。
はい。
はい、テレでやってるんよな。
テレですよね。そう、テレです。
う
ん
う
ん、
そうやね。
いや、まあ、今ね、やっぱりこう、外出がちょっと、しちゃいけない時期なので、
うん。
まあ、この、ラジオも。
うん。
テレで。テレって何なんですか、テレって。
あれ、まず、ほんまにテレって何マジで。
テレって何なんでしょうね、確かに。
テレワークとか言うやんか。
ほんまですね。テレって何なんですかね。
なあ。
そういえば。
当たり前のように、もうテレビで使い始めてるやんか。
ほんまですね。
あの、テレって何なん、
テレワークのテレは何なのか。なあ。これ、調べましょう。
ああ、調べてみて。
ちょっと調べますわ。
うん。
テレワークのテレ、あ、
うん、
ちょっと待ってください。これ何や、あ、わかった。
お、何なん、
ですね。なんかテレワークは、うん、なんかまあ、他の言い方でテレコミューティングという言葉にもなって、
うん、
テレが離れたところっていう意味みたいですね。うん、
テレだけで？
テレだけで。
あ、そうなんや。
ワークで働く。
へ
え。で、まあその離れたところで働くっていう風に合わせた造語って書いてありますね。今ウィキペディアを参照してますけど。
ああ、ペディね。
はい、ペディ、いや、うん、そこウィキでしょ。うん、ペディで訳す人初めて聞きましたけど。
そうか、
うん。
だからテレポーテーションとかのテレもまあ離れたところにポーテーションするわけやな。
ほんまっすね。すごい。うん、
となるとポーテーションは何なん？
ポーテーションは何でしょうね。ポーションはよう知ってるんですけど。
ポーションはな、FF に出てくるやつやな。
ポーションは回復薬ですけど。
うん、
テレポー、
ポーテーション。
テレポーテーションっていう言葉もなんかあれちゃいます、うん、ちょっと違うんちゃいます、テレポーションとかじゃなくて、え、違う、ポーション調べないといけないじゃないですか。
いやポテレポーテーションやからポーテーションじゃない。
あ、そうですね。
うん、ポーテーションを調べなあかんわけやな。
ポーテーションや。
うん、
ポーテーションポーテーション意味。
うん。
ああ。
あんねや。
あるわ。
あんねや、ポーテーションだけで。
トランスポーテーションですね。
うん。
トランスポーテーションで輸送、運送っていう意味で。
うん。
この、なんかこう、テレポーテーションで。
それも造語なんかな？
テレポートなんちゃいます。テレポーテーションとは。お、ん？瞬間移動のことなんかな。
いや、まあまあ、それは、意味はそうなんやけど。
はい、あ。あ、すごい。もう一個出てきましたよ。テレ。
わ。
テレ。
うん。
テレキネシス。
あー。
これもだから、
念動力みたいな？
そうそう。
うん。
これ、だから、これもテレってことですよね。
いや、だそうなったら、だから、キネシスなんやねんってなるの。手でつけんのはええけど、だから下のキネシスが問題になってくる、
ね。キネシス。ほんまですね。なんかもうどんどん気になってきますね、これ。キネシス。え？
キネシスは何なんよ、じゃ
あ。キネシスは何でしょう。あ、あ、でも、超、すごいわ、うん。ペディはすごいですよ。
あ、そうなん。え、ディアは何て書いてんの？
え？
ディアには何て書いてんの？
いや、だから、どんどんね、名称変えるのやめてもらっていいですか？わからなくなってくる。ん？キネーシス。キネーシス。あ、いや、これ。あれ？違うわ。書いてないわ。サイコキネシスは、サイコとキネーシス。
うん。うん、いや、俺が知りたいのは、
そうですね、
テレ込みでのキネシスやね。
キネシスですもんね。
うん。
キネシス。わからへん。これ、キネシスはわからへんな。ちょっと。
あ、
難しいっすね、これ結構ね。
これもうじゃあお便り募集案件やな。
これが
キネシスについて明るい人 ご一報くださいになるわこれ
それで詳しいって言われてもちょっとどうリアクションしたらいいか。
あ、いいよな、だいぶキモいやつってもう確定やからな、うん、その時点で
ユリゲラーって呼びたいですよ、もうその人は
ユリゲラーから来んのあいつパチモンやからない
やでも一番世界で有名な
人ちゃいます、まあ、
超能力ではね。
そうか、
あれキネシス出てけえへんわ。キネシスってどういう意味なんやろ。
そうやねんな、まあテレキネシスで一個の単語やったとしても、
はい、
キネシスに当たる部分の語源があるはずやん多分。
そうですよね。
うん、それは
ないかな。やってね、だってね、うん、なんかこう英和辞典みたいなんとかでキネシスって入れても、
うん、
全然意味を出してこないですよ。あ、運動、運動や。
ああ、そうな、え、キネシス、
キネシス運動ですわ。
あ、じゃあ離れたところにあるものをが動くみたいな。
動く、
なるほど。
わー、やっとわかった。
なるほど。
なんかこう考えると結構テレってじゃあめっちゃ使ってたんですね、うん、僕らね。
確かに俺なんか今回初めて聞いたみたいな気分やったけど
ね。え
テレってつくもんいっぱいあったんやな。
結構あるってことですね。
うんうんうんうん。
はあ、
まあ超能力系が多いけどな。
まあやっぱそうですね。
テレポーテーションとかテレキネシスとか、はい、
ポーテーション、ポーテーションはでも
分かれへん、分かれへん、
結局分かってないですよね。
ああそうか、
もうちょっと待ってください。ポーテーションもちょっと調べさせてください。ポーテーション
か、
ここもう気になるわポー、ん？だからポーテーション、ポーテーションだけで言わんのかな。トランスポーテーションがどうしても出てくるんですよ。
ああ、え、トランスポーテーションは何やったっけ。
輸送。
あ、輸送か。
はい、
あ、でもなんかあのまたちゃう話だけど、なんかトランス状態とか言うやんか。
ああ、言いますね。
あの時のトランスってなんなん。輸送にトランスってついてるけど
僕のなんかトランスの勝手なイメージはなんかぶっ飛んでる感じがするんですけど。
そうそうそうやろ。だからぶっ飛んだポーテーションを輸送っていう、だからぶっ飛ばすみたいな。
ほんますね、トランス、うん、え何
だから、こうもすごいスピードで移動させるみたいな意味なんかな、
はいはい、
トランスポーテーション。
いやいや、トランスポーテーションは、うん、あの普通に輸送って出てくるから。
いや、それは輸送はもう意訳やね。
ああ、意訳、
そう、はい、本来の単語同士の組み合わせでの意味は、トランスはすごい速さでみたいな。
はいはいはい。
ポーテーションは移動みたいな意味なんじゃん。だってテレポーテーション、離れたところに移動みたいなんでも合いそうじゃない。
そう、まあ確かにね、うん、確かにそうですね。
いや、もうこれに決定やな。
決定ですか。これまた次回のなんかラジオで大河君が謝罪をするっていうことにならないですか、う
ん、あ、そうそんなことなれへんよ。もうこれで決まりやって。謝るわけなんてないやん、俺。
もうこれで合ってるから。
合ってるよ、絶対。謝れへんよ、俺、来週。
じゃあまあもう、一旦それで行きましょう。トランスポーテーション。
こうやってもう丁寧に振っとくわ。
これちょっとだから、まあ、この収録終わりで、
うん、
ちょっともう一度調べ直
して。あ、そうやな。うん、な、俺が言うてるのはテレ、トランスっていうのは、
はい、
すごい速さでっていう意味で、
すごい速さで、
ポーテーションは移動っていう意味で、ね、
これがトランスポーテーション。ポーテーション
で、テレポーテーションは離れたところに移動っていう、は
い、
なんか瞬間移動っていうのと同義なわけやな。
はい、はい、はい、
はい、うん、もうこれに決まりや。これも辞書に書き加えといて。
いや、僕そんな
広辞苑のスタッフの人がもし今聞いてたら、
そうですね。あ、確かにこれ聞いてくださってたら、
うん、
もうそれで
加
えてもらえれば、
そう
ね、バッチグーでなので、
うん、そうそうそう、
うんうんうん、
まあそれでもう決定やな。まあまあ、また最後にちょっと終わってから調べよう 個人的
な。そうですね。ちょっとこれはもうなんかずっとこう調べてても、うん、あれなのでなんかもう意味はでもなんか太陽君が言ってるので決まりかなって気がしますね。
そうそうそうそう。
はい。
う
ん、いやでもほんまテレって結構すごいですね、うん。いろんなところでこんなに使われてたなんて。
そうやな。
ね、
気づかんもんやな。
ね、なんかテレワークとか、なんかまあ、テレワークが多分今一番出てきてますけど、
うん、
なんかあの、ソーシャルディスタンスとかも言われるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかめちゃめちゃ、うん、小池さんが横文字使うんで、
うん、
あの、なんかこう、知らん横文字をなんかどんどんどんどん普及させてますよね、
そう
ねあの方は。
もう、それ、伝える気ないやん。もう言いたいだけやん。ほんまに覚えたての言葉。
いや知ってるんでしょ。元から知ってるんやと思いますよ。
知らんよそんな。絶対知らんって。
そんな僕らみたいな幼稚な発想じゃないでしょ。ソーシャルディスタンスかっこええやん使ったろみたいな。そんな感じじゃないと思いますよ。
いやあでもよう考えたテレビジョンもそうやな。
テレビジョン？
離れたところと映像っていう。
いや、
そこにもテレ潜り込んでるわ。
ほんまっすね。
もう俺らの生活にテレ食い込みまくってんで、もう。
すごい、今めっちゃいいとこ気づきましたね。
うん、うんうんうん。一番使うで。
テレビジョンとかまさにじゃないですか。
うん。
うわ、すご。
テレめっちゃ来てるわ。
めちゃめちゃテレですね、僕ら。
気づいてあげられへんかった、テレの存在に今まで。
ねえ。
こんなに近くに
いたの。テレフォンもだからそういうことですよね。
そう、テレ、そうやな、離れたところに、フォンは
あれでもフォンは
フォン
テレフォン
音フォンってフォンだけで電話っていう意味
フォンだけで電話じゃないんですか
でも離れたところに電話って何なんそれ
おかしいですね
離れたところに電話あったら誰も電話取られへん
いや間違いない
あそこにあんのは見えてんねん今日な俺の電話
ほんまっすね。フォンってどういう意味、うん、フォンはでも電話でしょ。
音とかじゃない。フォーン。
え、テレフォンはまた違う離れた電話。
だから離れたところに電話あったら困んねんて。
だから古希みたいなことじゃなくて。
古希ができてからテレフォンという言葉できた。
動くから。自由に用い
まあまあ最近できた言葉やな、じゃあテレフォンって。
テレフォンって確かに。テレフォンもでもそういうことですよね。多分。
フォン、音じゃない。音とか、まあ、声ではないか。
テレフォン、ちょっと、なんかもう、今度にしようって言いながら、ちょっと調べちゃってますわ。
ちょ、どんどん出てくるから。
めっちゃ気になってくるもん。うん、だから、それだけテレが使われてるってことですよね。
そうそう、そうやね。そうそうそう。
これはすごいわ。
うん。
テレフォン。なんやろでもやっぱテレは遠くやから、
う
ん、いやでもあなんかあすごい大河君すごいじゃないですか、
うん、あ合ってたやっぱ
さすがなんか留学されてただけある
そうやなあ
すごい
そうやね
テレ遠くフォンが音、うん、
あーやっぱとなるとやっぱさっきのトランスポーテーションとか、テレポーテーションの俺が言ったことも信憑性増してくるな。
こう増してますね。
なあ、今回これ当てたことによって。
ねえ、これなんか降ったけど全然謝罪のあれにも繋がらず。ああ、
謝罪させてもらえへんのか。したかってんけどな。
いや、でも、すごいな、うん。音やわ。
やっぱ音か。
はい。
そうか、テレフォンね。
ちょっとすっきりしました。
うん、ほんまやな。あれ、テレ隠しとかは、ま
いや、それはね、日本語なんですよ。うん、
え
あれ、日本語。
ほんま？
うん。なんか、
アルファベットで最初習った気がする。
遠くに。
遠くに隠す。
神隠しですよ、それ。
遠くに隠す。テレ隠し。
神隠し、神隠し。
神隠しのことと同じ意味か。
同じ意味ですね。
テレ隠しは。あれ、うちの子供おれへん、テレ隠しにあったっていうことい
や、めっちゃシャイな子供やな、それ。
照れ隠しか。
そう
か。
照れ隠し。
神隠しと一緒か。
いや、そうそう。そうです。照、う、れ、ん、をその意味で使うとしたらね。
ああ、そうか。
神隠しと一緒になっちゃうんですけど、
うん、
本来の照れ隠しはそうじゃないんでね。
う
ん、
あ、そうか。うん、時代とともに意味変わってきたんや、じゃあ。
いやいや、変わってない、変わってない。変わってない。な、
今みんな、変わってないです。神隠しっていう意味でみんな使い始めてるけど。
そう、まあ、そうかもしれないですね。
うん、
もしかしたら、そうですね、なんか好きな男性異性に会った時に、
うんうん、
なんかこう、ちょっともじもじしちゃってる子に、
うんうんうん、
何あんたその神隠し。
逆に神隠しって言うんや。神隠しの意味が変わってるからな、それ。
そうか。あ、そうか。
照れ隠しの意味変わってるわけちゃうやん。
変わっちゃう。そうですね。確かに確かに。間違えましたわ。
まあもう照れの話はこれぐらいでええか。
いや、もう十分使ったでしょ、照れは。いや、でも相当、なんか、ね、この収録始まる前に、何を喋ろうかって話してましたけど、
うん、
なんかまさかこんなテレでこんなに行くと思ってなかったんでびっくりしましたね、今。
意外に広がってしまったな。
意外にね。うん、
そういう
こともね。そしてこう素直に、あ、
うん、
ほんまにテレって、こう結構身近なところで使ってたんやっていうのに。
いや、そうやんな。
ね。それが意外すぎてびっくりしました。
うん。めっちゃ食い込んでるわ、生活に。
ねえ。
まだまだほんま、もうちょっと探ったらあんねやろな、テレついてるやつ。
やるでしょうし、
うん、
なんか多分こう、まあ、特に日本ってなんかこういろいろなこう海外の文化とか、まあ、英語もそうですけど、
うん、
いろんなものをこう取り込んでいくスタイルじゃないですか、
うんうん、
だからこう気づかない、あ、うん、これなんか日本語として普通に使ってるけど、
うん、
本来の言葉ってその国の言葉なんやとか。
そう、だから照れ隠しもな、知らんかったからな、
うん、いや照れ隠しは日本語なんですよ、
向こうの言葉っていう和製英語にな
った。隠しがおかしいでしょ。テレがそうやったとしても、そのなんでそこに隠しがつくの。
そこがな、日本の柔軟さやん。
ああ、なるほどね。
あ、日本語とものそうそう、うん、向こうの言葉組み合わせてみたいな。
はいはいはい。
あ、
確かにね、もうそうやってね、うん、新しいもの、いろんな文化を取り込んで、
う
ん、新しいものを生み出していくっていうのは
日本ってやっぱそう、そこまで発展してきた国やからな、
う
ん、
そうですね。
うん、
でもだから照れ隠しっていうのは、だからもうほんまの初期の初期に出てきた造語ですよね。
そう、うん、そうやと思うな。なんか江戸時代とかもうちょっと前なんかな、そういうな、外国人が日本入ってきてみたいな。
はい、
うん、
その時に照れ隠しが出た。
うん、
なんかそれはそれでちょっと時代背景考えて、
うん、
あの照れ隠しっていう意味で考えたら、
うん、
結構怖い事件が起こってますよ、それ。
まあそうか、
だって遠くに隠してるんでしょ。
だからでもやっぱそういう江戸時代とかって、
はい、
やっぱり何かの現象をいちいち妖怪のせいとか神様のせいとかにする風潮あるやんか。
ありますね。
うん。なんかやっぱこういう神隠しとかも、
はい。
多分すぐ結びついたんやと思うわ。
神隠しもあったんですね。
神隠しは元からあってんけど、
うんうんうん、うん。
照れ隠しっていう言葉ができてから、あの、一つに統合されていったっていうか。
あ、一つになった。
もう今って、一つになった、なるみたいやな。もう、神隠しはもうなくなるみたい、言葉として。
あ、もう照れ隠し統一で。
そうそう、一本化するって。
これは大きい事件ですよ、それ
。今、だから国会でその話ばっかしてるらしいね。
いやいや、もっと話すこといっぱいあるでしょ。照れ隠し。もうこれは神隠しをなくして照れ隠し統一でよろしいでしょうか。
いや、二つとも日本の文化だろって言って。二つとも残せって言って。
まだそうね、うん、新選組の山本太郎とかもね、うん、またそれについていろいろ講演するんでしょうね。
すると思う。ツイッターでも結構なんかいろいろ言ってるみたいやわ。
ああ、神隠しと照れ隠しについ
て。隠しについて。
あれちゃいます。神隠しっていう言葉が変わったら、うん、千と千尋の神隠しも
そっか。
土色の照れ隠し。
音だけで聞いたら違う意味になるな。
で、もうただのなんかピュアな青春物語にしか聞こえない。
千と千尋の照れ隠し。知らんかな。何文字文字したの。照れとけやって。ちゃんとせえや。
いやすごいな、なんかいろいろ言葉変わるだけでいろんなものに影響が出ますね。
そうやな、これはしっかり議論してもらわんと困るな、ね、
議論しといた方がいい。
うん、そうやな、
ねえ、
お願いしますよ、国のお偉い方。国民が納得する着地点を見つけてほしいもんですね。そ
うそう、いやもう千と千尋なんてね、日本の代表なアニメーションの一つですから、う
ん、特にタッキージブリ好きやもんな。
いやそうですよ、僕ジブリ大好きで、うん、つい最近もね実は千と千尋を見返してたんですよ、
うん、あそうなんや。
はい、ちょっとブルーレイを持ってるので、
うんうんうん、
だからそれが変わるってなったらね、ちょっと一大事件ですから。
そうやな、
うん、
確かにパッケージもまた擦り直さなあかん
えそんなことまでするんですか。
うん、すごい、ね、まあまあ新しくな、出すやつは。
あ、新し
く、あ、うん、2021年からはテレ隠しバージョンで発売されると思うけど、うんうん
面白くなさそうやな
宮崎駿もどんな顔で人前に姿現すんやろな。
いやもうだから照れて照れて、
あ、照れて、そっちもそうなんの。
そう、駿さんもやっぱ照れて。
そうなんや、
はあ、照れて照れてっていう言葉もだから変わっちゃうわけですね、
うん、離れててっていうこと。
もうまあですね、だ別のこうだから今まで使ってた照れてを、うん、別の言葉で補わないと。
ああ。僕はその。あの人照れてるわっていうのも、
はい、
恥ずかしがってるんじゃなくて、離れたところに言い張るわっていうことになるんだよな。
いや、そうですね。
そういうことやな。
あの人また偉い照れてって言ったら、おい、ちょっと遠いところにおるで、みたいな、
ね。ああ。じゃあなんかこう、知り合いの人が向こうの方におったら、はい、ちょっと山田さんそんな照れんとこっちおいでーさーって。いうことやな。
なんか、通じるっちゃ通じるんですけど。
そうやな。なんか、ね、近い、いや、微妙になんか近い感じもするから腹立つよな。
ねえ。なんか、まあ、確かにその、本来の意味の照れてるから離れてるんかもしれないし。
うん、そうそうそうやねんな。ちょっとややこしいな。
ちょっとややこしいっすね。で、これ使い方は、こう、しっかりと。
そうやな。
やっぱね、お国の政府の方で。そうそうそう、
明確な使い方の線引きみたいなものをやっぱ決めてほしいな。うん、しっかり議論して。
そんなん決める前にもっと早う、いやいやいや、コロナのやついろいろしないと。い
やいや、もう言葉は文化やから、そっち優先やで。
すごい。名言出ましたね。
う
ん、
そうそう。そう
よ。もう照れいいでしょ。
もういい、もういい。
もういいでしょ。
はいはい。はい、H2 のことについてちょっと話しようかな。
はいはいはい。
なんかH2 をやって、
はい。
で、その後ちょっとお便りもらってやんか。
お、ありがとうございます。
で、まあ、お便りは実はもうすでに以前紹介してんねんけど。
ああ。
で、シンゴさんっていうリスナーの方から。はい、
うんうん。
なんか悠々白書の話をしてくれてんねんけど、お便りの中で。
はい。
で、足立みつるの作品に出てくる足立ザリって、知ってる？
足立ザリ？
うん。足立みつるがよくやる去り方の表現方法。
はい、あ、足立ザリ、あ、去るっていう意味なんですね。
そうそうそう。
ああ、わかんないですわ。
これ見えるかな？こういう。はい、
ああ、はいはいはい。
背中だけ向けて手上げて別れを告げる。去っていき方。
ありますあります。よくあります。う
ん、で、これを、
はい、
なんか、悠々白書でも結構そういうの、あるよ、みたいな、お便りくれて。
足立ザリが。
足立ザリみたいに近いやつ。
ほう。
で、まあ、俺ちょっとその時、お便りもらって読んだ時は、足立ザリのこと俺は何も知らんくて。
はいはい。
で、足立ザリって何やろみたいなことを言ってた時に、
はい。
その慎吾さんがツイッターやってんねんけど、
はい、
ツイッターでちゃんと足立ザリってこんなんですよっていう例の写真いろいろ添付してツイッターで上げてくれててやんか、
は
い、
へえ。
でまあ悠々白書ちょっとちゃんとじゃないねんけどバーっと先読み返してんけど、
はい、はい
はい、まあ近いなんかその足立満みたいにこう手上げてるっていうのはちょっと俺がパッと見た感じは見当たらんくて、
おう、
まあでもその表情を見せない背中だけで何か言うっていうのは確かにようあるのよな、悠々白書。
ほうほうほうほうほう、
なんかやっぱな、
ポケットに手は
ポケットに手は入れてないかな、
入れてない。
全身っていうのがでも少なかった。例えば上半身だけとか、あと顔だけが後ろとか斜め後ろから描いて、はい、なんか横に吹き出しじゃなくセリフみたいなのが書いてる状態とか、そういうのは悠々白書にちょいちょいあって、
はいはい、
うん、なんかやっぱり似たような表現は使ってるんやなっていうことは読み返してみて思ったかな。
まあなんかこう背中から感じ取らせるような、
うんうんうん、
なんかそういう使い方ですか、誘白の場合
は。あ、そうそうそうそうそう、なんかこの表情をちゃんと見せないことでちょっとなんか思わせるというか、うんうんうん、
はいはいはいはい、うん、あ、
例えばなんか玄海師範が死んだ、トグロに殺されて、
はい、うんうん、
でその後ユウスケがなんかめっちゃでかい霊眼空に向かって撃って、
はい、
でなんかばあさんに届いてっかなみたいなんで、それぞれの決戦が始まるみたいな時に、なんか玄海の後ろ姿で、はい、なんかもう死んだ玄海のイメージ映像みたいな感じだと思うねんけど、
はい、
玄海の後ろ姿書いて横に負けるんじゃないよみたいに書いてあったりとか
はいはいはい、はい、
まあ、どういう表情で言ってるかは分からへんけど、
うんうんうん、
あ、まあ、だからまあそういう、ね、なんかあの世に歩いていくイメージもあるとは思うけど、
うんうんうん、
うん、
まあなんか変にね、確かになんかそういうシチュエーションというかそういうシーンで、
うん、
あのもう真正面の顔で、
うん、
なんか満面の笑みで、うん、負けるんじゃねえぞみたいなよりは
それ困るな。
確かに、あ、そうされたら困りますよね。
困るな。
なんか確かにこう背中で顔が見える見えないぐらいの感じの方が、
うんうん、
なんか確かに印象としてはすごいいいなという気はしますね、
う
ん
う
ん、
そうそうやな、ま、漫画の表現としてもその方がええよな。
そうですね、
うん、くどいよ な, な
くどい、
こっち向かれたら
め、そう、正面ってやっぱくどいんですよね
うんうんうん
うんうんうん、そういう意味ではちょうどだから、まあ、足立ザリっていう言葉を僕今回初めて知りましたけど、
うんうん、
なんでしょう、だ結構その足立ザリ、まあ、パッと出てくるカットが何個かあるんですけど、
うんうん、
確かにこうよく使われてて、なんか結構何気ない瞬間だったりとか、うん、なんか結構こう主人公、まあ、足立先生の、漫画の主人公とかが、
うん、
なんかふっとこうなんか最後の、まあ、さりげない捨てゼリフ的な感じのことを言ってスーって、うんうんうん、どっかに行くとか、
うん、
っていう時によく、まあ、ああいう感じの後ろ姿で、
うん、
言ってるなみたいなのがあるんですよ、
うんうんうん、
でなんか確かにそれをなんか、まあ、結構何気ない感じの言葉なのと、
うん、
まあ、たまになんかちょっとその次の物語につながる、だから今ここでは例えば、まあまあ、H2 であればヒロが、
うん、
なんかまあ、ヒロインの何かに対して、
うん、
いやそれってそうだろうみたいなのをちょっととぼけたふりというか、
うんう
ん、なんかこう受け流すような感じで言っときつつ、
うん、
この後の展開として、
うん、
そのヒロインに言われたことに対して真摯に取り組んでるとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうこのなんかはぐらかす感じ、
うんうんうん、
によくなんか使われてるのかなみたいな。
あ、でもそういうのあるかもな、確かに、
うん、
あったかも。
結構僕はなんか足立さんの作品で、
うん、
なんかそういう何でしょう、こう何でもかんでもこの 何でしょう、これこうした方がいいんじゃないの、ああした方がいいんじゃないのとか、まあ、うん、リアルでもね、なんかこう、いろいろ言われて、あ、そうですね、頑張りますみたいな、なんかそういう、こう、真正面の感じよりは、なんかこう、多少、まあまあ、それもあるけど、とか、なんか、まあ、それ、まあ、これ、なんでしょうね、例えば仕事で、これはちょっと、タッキー大変やろ、みたいな、言われてることに対し、誰が見ても大変なことに対して、あの、別にそんなの、どうってことないよ、って、こう、さらりと、あの、後ろ姿見せながら、あの、なんてことないよ、心配いらないよ、みたいな思わせといて、実はめっちゃ大変、みたいな。なんかその大変さを見せない、みたいな、なんかそういう美学。
はいはい。
みたいなのは、なんかすごいこう共通して、足立さんの作品から、なんか僕は学んだことやな
っていう。確かに。そういうのはあるよな。そういうの見せへんよな、みんな。
そうですね。
大変なところを人に。
そうですね。
ま
あ本当はね、その多分見せる方が、なんかいろいろと人の力も、こう、まあお借りすることもできたりして。
そうやな。
生き方としては多分うまいんだと思うんですけど、
ヒデオとか、ほんま特に見せへんかったもんな。
そうですね、
うん。
いや、なんかね、足立さんの作品共通してね、なんかその、まあもう、H2 で言ったキネもまさにそうでしたけど、
そうやな。
チャランポランなキャラやけど、裏でちゃんと努力しててみたいな、ありますけど、なんかやっぱり足立さんの中で、多分そういうこう、見せない努力の、美学みたいなのは根強くすごいあると思いますね。
だってもう足立さんほんまに作品全部通して大げさな表現ってほんまにせえへんから。
はいはいはい。
全部さりげなく見せていくやん。だからその足立ざりもほんまに表情見せないとか、そうさりげなくスッと去っていくっていう見せ方っていうのをほんまになんか、いろいろバランス、全体的なバランスとしてその表現ってすごい、あの作品に合ってるよなって思うわ。
ああ、そうですね。なんかまあ多分本当にもう作風として、あのご自身の中で多分なんか確立されてるんでしょうね。
そう。
あれがなんか僕はもうやっぱドハマりして、あの、まあ中3の夏ぐらいのタッチからドハマりして、まあずっと、
博士のところに行ってた時やったっけ？
博士、そうそうそうそう、よう覚えてますね。
いや、なんか言うとったやん、
まあ、はっきりと分かんないですけど、日本で初めてのエレベーターを作る研究チームに属してた博士。
博士のところに夏休み通ってたんやったっけ？
そうそうそうそうそう。で、そこで、まあ、ソーラー電池の研究だったり、なんかオリジナル T シャツの、あのデザインだったり。
それは、それ博士関係なくない？オリジナル T シャツのデザインって。
いや、でもね、まあ、要は。
サークルがやることやで、それ。
いや、でもね、あの、T シャツに、あの、なんか自分の描いた好きな絵を、あの、プリントしろって言われたら方法わかんないでしょ。
まあまあ、確かにわからん。
今だと多分ネットでね、多分普通に注文できると思うんですよ。でもそういう時代じゃなかったので。
ああ、そうか。もう30年近く前の話だもんな。あ、違うわ。そんな前じゃうか。20年ぐらい前か。
20年ぐらい。で、まあなんかね、あの、なんか、なんていうんですかね、もう普通に版画みたいな感じで、あの、多分こう、プリントを押すような機械とかもあったと思うんですけど、なんかちょっと違うような、なんか特殊な、あの、まあまあそれこそだからこう一種の科学をうまく使ったような感じで、
博士お手製の薬剤みたいなのがある、
なんかそういうプリントをやった気がしますね、
フラスコから煙がコポコポ出てるようなのを、
そんなベタな漫画の表現じゃないですけど、
まず博士がそれを一気に飲んで
頭爆発するんですか、ね、
でみんなの顔に肉の破片が当たったりするの、ベタって。
やばいやばいやばい。
で、しばらく間空いてから叫び出すっていう。
はい。あ、俺最初何が起こったか分かってないというね。はいはいはい。あ、でも確かにね、あの、その博士の頭はね、あの、完全なパーマでしたね。爆発してた
感じはしてます。一回、爆発の余韻みたいなのはあったよ。いや、それもう、志村けんがやるようなやつやろ。 頭くるくるになってる。
ベタベタな、あ、頭くるくるの、あの、ちょっと白髪混じり。
ああ。
うん。
なるほどな。
そんな人でしたね。
ザ博士やん。
ザ博士。いや、面白い人でしたけどね、本当に。いろんなことを学ばせてもらいましたから、子供ながらに。
でもワクワクするな、そんなん。
いやいや、そんなに、めちゃくちゃいい、うん、いい体験でしたね、小学生の頃に関しては。
なるほど。
うん。ほんで、その、うん、足立ザリを、
うん、
いただいたところから、
うん。あ、まあまあ、そんだけなんやけど、
はい、はいはいはい、
そうそう、慎吾さんが、まあ、あの足立ザリの説明を丁寧にツイッターでもしてくれてたっていう、う
ん、これでもなんか意外とそういうのあるんですね。僕単純に、うん、あの、うん、漫画がまあ好きで、
うんうん、
結構読んだり、
うん、
まあ、集めてる時期もあったりとかしてたんですけど、
うんうん、
なんかそういうこう世の中で、
うん、
なんかこの表現は足立ザリって言うんだよとか、うんうんうん、というのは一切知らなかったので。
ああ、いやでもちゃんと足立ザリを、うん、についてまとめてあるサイトとかもあったで、調べたら。
あ、そうなんですか。
だからそれぐらいもうメジャーな言葉みたいやわ。
へえ、
うん。
じゃあもっといろいろ足立みつるに関するいろんな言葉があるのかもしれないですね、
うん、まあね、足立みつるだけじゃなくてもな、他の漫画とかにもいろいろあんねやろな、
うんうんうん、
ファンが勝手につけた表現
方法。ああ、いやなんかでもそれはちょっと知っておきたいな
まあな、確かに俺もなんか今他の作家でもパッと言えって言われたらパッと出てけえへんもんな。
え、ああなんかその例えば小田さんやったらなんか小田さんのなんか、あ、この表現きたみたいな。
そうそうそう、
ということですか。
まあなんかその名前、例えばまあ小田さんやったらドンとかはよう使うけど、
はいはい、
それにの名前名称みたいなんがあるんかどうかとかは知らんし。
ああ、
うん、
ドンに名称はないでしょう。
まあ、いや、わからんで、でもそんな。
お
つける人はつけるからな。
あ、まあまあ、そうですね。いや、まあ確かに、あの、あれはあれで一種の表現方法なんで、
うん、
まあ何かしらありそうですよね。
うんうんうん。
うんうんうん。まあ、表現って言うと、まあこれちょっと脱線しちゃうんですけど、
うん、
なんかあの、僕が聞いた噂の一つで、これちょっとはっきり知りたいなと思ってることが今、ふと、
うんうん、
思いついて、
うん、
あのアキラっていう大友さんの、
あ、大友さんの方か、
え、な、なんやと思いました。
いや、アキラ 100% の話する。
いや、そっちじゃない、そっちじゃない。
あ、ちゃうや。
それやったら 100% まで言うでしょ。
あ、そう。
その、なんで僕は、アキラ 100% のこと、アキラって言う。
だいぶ、ね、近く感じてんのかなって。
いやいやいや、何にもあの、シンパシー感じる要素ないですよ。
あ、そう。
はい。アキラね、あの、うん、あ、まあ、漫画、アニメの、アキラなんですけど、
うん、
なんか僕が聞いたとこによると、
うん、
なんかその、アキラがあれだけこう、世界中でこう、大ヒットした理由の一つが、
うん、
超能力の表現を、
うんうんうん、
あの、初めてやった作品やと。
いや、聞いたことあるね、それ。
あ、聞いたことあります。
うんうん、
これほんまなんかなと思って。これなんか逆にちょっとリスナーの方に、
うん、
もしそのご存知な方がいれば、
そうやな、
ちょっと教えていただきたいなっていうところなんですよ。うん、
超能力の表現って例えばそのなんか壁ボコーンってへこんだりとかってこと？
ああ、そうそうそうそう、そういうことだと思いますよ。
ああ。まあ、テレキネシスとかそういう念動力の表現ってことよな。
多分ね、なんかその、うん、まあ、まあさっきのだからテレにつなが戻っちゃうかもしれないですけど、
うん、
だからこう遠く離れたものに対してね、うんうんうん、なんかバーンってなんか動かしたりとか、
うんうんうん、
なんか瞬間移動もあったじゃないですか。
うん、
なんかそういうものの表現
を、うん、じゃあテレ系の能力を、
テレ系の、
うん、
能力の表現を、
うん、
まあ多分最初にああいう形でやって、
うん、
もうだから世界中がなんじゃこれみたいな、かっこええみたいなのがあったんちゃうんかなと思ってるんですよ。
そう、でもなんかそういう話は聞いたことあるわ
ね。え、
うん、
え、でもだからそういう表現から、うん、まあ要は僕らの大好きなドラゴンボールの カメハメハだったりとか、うん、まあ、誘惑のね、はいはい、レーガンもそうですけど、うん、いろんなものに発生していってるんだとしたら、それは相当すごいことじゃないですか。
能力、そうか。あ、そっちにつながっていくんか。
いや、そうなんちゃいます。
ああ、え、なんか、例えば、あれって何年にできた映画なんかな。
え、アキラですか。
うん。
アキラ何年なんでしょうね。80年代ぐらいかな。
80年代ぐらいか。え、例えば、あれは、X メンとか。
はいはいはいはい。
ああいうのも、まあ言うたら能力系やんか。
あ、確かにそうですね。
ああいうのってもっと古いやな、多分。
82年。漫画が、アキラの漫画が82年から、90年にかけて、
うん、
ヤングマガジン。
ヤンマガなんや。
で連載してたっていうのが、ディアで書かれてますね。
ああ、ディアの方にね。うんうん。はいはい。で、
ディアで。
ディアにはそれ、映画は何年って書いてある？
映画は、ちょっと待ってくださいね。うん、これ、映画はどこなんやろうな、これ。実写じゃないですよね。
実写なんてある？
実写なんてなかった、ないですよね。あ、ね、日本が88年ですね。
ああ、88年か。
うん。
でもそれまでに、そうか、映像、超能力の、そういうアニメーション化、
はい。
が、アキラで初めてってことなのかな。視覚、映像化っていうか。漫画としては
あったってことですか。
でもそういう X メンとかああいう系はそういうテレキネシスみたいなのはないか。
でもなんか目からビームとかあるじゃないですか。
そうやんな。
ねえ、
あれこそカメハメハに近いような気がするけど。
まあ、確かに。
うん。
あ、でも確かに原作めちゃめちゃ古いっすよね。
うん、と思う。
今ちょっと見ると、最初が63年。
むちゃ古いやん。
63年で、その後が75年。
うん、
なんか原作は63年やっていうことが書いてありますけど、
うん、
こうやってそれもコミックやったんですかね。
まあ最初はコミックやんな、やっぱり。
あ、なんかまあぽいですね。
うん。
おー、この時どういう表現してたんでしょうね。
まあでもやっぱその超カメハメハ的なもんじゃなく、そういう超能力の表現なんちゃう。
あ、若干違うっていうことですか。
うん、そういう見えない力で何かがこう、うん、ボコボコ変形するとか。
おー、だなんかこう出るのはまた違うと。
うんうん。
はあ。
かなと、俺は。でも、そう思ってたな、俺は。
あ、そう思ってましたか。
うん。あんまカメハメハとかとは繋がらんイメージだったな。
あ、そうなんですね。僕なんか一緒なんかと思ってて。
うん、まあでもどうなんやろな、実際は。
いや、でも、ちょっとこれ、ほんまにちゃんともし、分かってる方がいらっしゃるなら。
うん。うん、
あの、なんかぜひお便りでちょっと教えていただきたいですね。
うん、うん、なんかそういう、まあ目に見えない不思議な能力を、
うん、
またさらに目に見えるようにしたのがジョジョとかやもんな。
え、そうなんですか。
そうそう、ジョジョのあのスタンドとかは、
はい、
その目に見えないそういう能力を、はい、まあビジョン化したらどうなるんだろうっていうのでスタンドを作ったっていう。
あ、へえ、うん、そうなんですね。
うん。
ほう、それ知らなかった。
うん、とかな、なんかそういう流れがあるみたいな、いろいろ。
だから、超能力と、だからカメハメハは、だから気候の方になるんですかね。気候派ですかね。
まあエネルギー。
エネルギ
ー。だって他、アメコミとかでもなんかいろいろありそうやけどな、エネルギーを出すやつ。
そうですよね。
うん。
なんかそれこそビームとかなんてね、なんか、うん、まあもともとよく使われてそうな。
そうやな、なんかそんな感じするよな。
そうですね、
うん、
そうか。じゃあそもそものなんかジャンルが違うっていうことなんですね。
なんかなあ、そうかもしれへんな。
いやそれはそれでまたなんかこういうのもこうなんでしょう、歴史を紐解いていくと、
うん、
結構面白いかもしれないですね。
うんうんうんうん、
ね、そうやね、なんか結構こうなんかまあ僕らの要は現実の人間が持ってないものじゃないですか、うん、超能力にしても、
うん、
まあそのカメハメハだったりのエネルギー系にしても、
うん、
なんか結構僕の中でこうなんかもう一つのそれはそれで超人的な能力なので、
うん、
なんか超能力と勝手に思ってたんですけど、
なるほど、
細かく見ると全然系統が違ったりとか、
なんか俺超能力とは思ってなかったな、はい、ああいうのは。
え、あのハンター×ハンターの念は、
なんか超能力ってもっとクラシックなイメージ、クラシックでシンプル。
はいはい、ユリゲラーですね。
そうそうそうそう、ほんまに投資とか、
はいはい、
物を動かすとか、
うんうん、
もうほんま それぐらい。まあ瞬間移動とかもあってもいいけど、
はい、
超能力はほんまにめっちゃシンプルなもんを超能力と俺は思ってるわ。
あ、じゃあテレでいける表現が全部超能力。
ああそうやな、テレ、うん、
テレ系。
そうやな、でも投資もテレってつきそうやな。
つきますよね。多分、投資はつくと思いますよ。
離れたもん見るわけやもんな。
うん。だからそれもだから、多分こう、オールド系ですよ。
うん、オールド能力やな。
オールド能力。
語彙力のなさえぐいな。
いや絶対そう、投資は絶対そうですよ。
そうやな、
オールド系ですよ。
あ、まあ千里眼的なやつやったらそうか。
うん、
ただの投資やったら透かしてみるだけやもんな。
あ、そっか、うん、そ、投資にもいろいろあるってことですよね。めっちゃ離れた場所を見るのと、
うん、
だそれが千里眼なんですかね。
そうやな、離れたやつところ見るのは。
投資はだから、うん、あれでしょ、好きな女の子の服を、あ、そうそうそう、透明にして裸見れる
って。あ、そうそう、あのタルルートくんのあの見る見るって言って
こう見る見ると
一緒のあれやわ。
そうそうそうそうそう、うん、で、それがオールド系で、
うん、
だいたいこうテレなんちゃらっていう、まあ、テレ系に属してる、
属してるんかもわからんな、うん、だそれを俺は超能力って言ってる。
なるほど、
うん、
念は、
念はほん、もうほんまに念能力、はい、
あ、もうあれはだからそうか、
そう、もう超能力とかじゃない、うん、超能力じゃないよ、あれは。
新しい、あ、そう考えると確かに念能力って名前ついてますから、
うん、
別ジャンルってはっきり分かりやすいですね。
まあまあでもそうやな、
うん
うん、
そうか、
うん、
あ、すごい、そこまで考えてらっしゃるんですかね、やっぱりそれは。
いやでも、いやでもまあ能力系の漫画って多いから、もう超能力と混ざると思ってる人はおらんと思うねんけどな。
あ、そうですか。
まあまあ、いや、そら、まあそうか、超能力は超能力やもんな、でも。
ね。
字だけで言えば超能力やし。
そうそうそうそうそう、うん。すごい能力なわけですから。
うん。
うん。
まあでもなんか俺の中では分けてるな、もう。
ああ。
超能力は超能力で、もうこういうもんがあるっていう。
テレ系ですね。
テレ系ってもう決めてるわ。
はいはいはい、
うん。
なるほど。でもそう考えた方が分かりやすい気もしますね。
うん。
うんうんうん。
さっきはそういう線引きはなかった？
今までなかったですね。
あ、そうなんや。全部超能力。
いや、そうそうそう、全部超能力が持ってたんで。
あ、そうか。
うん、だからちょっと僕の中でこの線引きは画期的な、
ね、うん、あ、なるほどな、新しい概念やったんや、
はい、新しい概念ですね。
へ
え。うん、いや、いいと思いますわ。
うん、
じゃあ多分ね、今後増えてくるから、
うん、
もう分けといた方がいいですよね。
そうやな、細分化して、うん、これは超能力、そうそうそうそう、これは念能力とか。
そう、だからエネルギー系をどう分類させるか
ですけど、あれね、
うん、
もはやなんか聞こうとも言いたないんよな。
まあ確かにね、
うん
うん、
だって例えばまあカメハメハやったら日本語やから、
はい、
まだ気候って結びつくけど、
うんうんうん、
あ、まあ、ギャリック法を気候って言われたらちょっと俺な。あ、そうか、ベジータのギャリック法気候かーってなるな。
でもあれも言ったら体内のエネルギーをこう外に放出してるわけ、
うん、そうやね。だから気候は気候やねん。
ねえ、
でも言いたないな。
言いたく、まあまあ言いたくないのは分かりますね。
言いたくない、
うんうんうん、
だってフリーザのヒャーとか言ってこうビームみたいなの出すのもあれも気候って言われたら気候って言いたないなってなるな。
確かにね、
うん、
確かに確かに、
うん、
だからエネルギー系の中でもちょっと細かくこう分類していかないといけないのかもしれないですね。
まあ、まあまあまあまあまあな、まあ、そうなったらそうやっぱ日本っていうかアジア系のやつは気候って言えるけど、うん、
はい、
宇宙人のやつはまたちゃう名称が必要になってくるとか。
うわー、難しい話になってきましたね。
そうやな。
うん、
いやまあでも気候は気候なんやけどな。
いやまあまあ、そう、結局ね、その体内のエネルギー使ってるんやったら一緒ちゃうんかという、うん、ことにもなっちゃうんですけど、
うんうんうん、
難しいですね。
難しい。これはでも多分俺の個人の気持ちやわ。
はい、
俺がフリーザのヒャーに対しては言いたないっていう気候っていうふうに。
ちょっとじゃあこれも、うん、ぜひこうもしいいのであれば、
うん、
あのリスナーの方々にですね、
あ、はいはいはい、
皆さんはどう思うのかと。
どう思うのか。
そうそう、フリーザのヒャーが、うん、あの何なのか、あ、気候なのか。
そうやな、気候なんやけど許せるか許せないかやな。
うん、なんかそこら辺ちょっとねご意見なんかいただいてもいいかもしれないですね、
う
ん、
そうやね。だからもう皆さんが思うその能力の分類とか、
はい、
これにはこういう名前をつけていいんじゃないかっていう。
ああ、面白いじゃないですか、
うん、その人独自のジャンル分け、うん、
ほんまやほんまや
とか、そういうのもまたちょっと教えてほしいですね。
うん、いやもういろんな能力の、まあもう基本漫画とかアニメってその要はなんかそういう特殊な能力のやつが多いじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、もちろんね、その普通のラブコメではそういうのもありますけど、
うん、
うん、なんかやっぱもうそういういろんな能力に対するジャンル分けが必要な時期になってますよ。
そうやね、もう今いっぱいあるからな、うん、分けていかんと。
いっぱいありすぎて、
うん、
分かんないから。
そうやね、
うん、
じゃあ、皆さんお便りお待ちしております。メールアドレスは manwagon2@gmail.com です。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。